特集、未来を生きる子どもたちへ。三原市名誉市民太田隆さんからのメッセージ。2ページ、3ページ見開きで太田隆さんの紹介文と写真が載っています。名前を隆太田とローマ字で大きく横書きされ、その下段に漢字で大きい田行と音読みする隆の旧漢字が書かれています。大正7年、三原市本郷町船木生まれ、97歳、教育研究者、教育史、教育哲学、現在は東京大学名誉教授、鶴文化大学名誉教授、日本子どもを守る会名誉会長、北京大学客座教授、東京帝国大学文学部卒業、東京大学文学部教授、同学部長、日本子どもを守る会会長、教育科学研究会委員長、日本教育学会会長、鶴文化大学学長、世界教育学会 WAAER 理事などを歴任。平成17年3月に三原市名誉市民となられる。現代の社会は子供が育つのに恵まれた環境とは言えません。テレビ、ゲーム、インターネット、スマートフォン、子供の周りには様々な刺激的な情報が散乱し、インターネットを介しての顔の見えないコミュニケーションが時間や場所に関係なく無数に飛び交っています。身近にあった野原や小川は住宅や道路に姿を変え、子供が自然と気軽に触れ合える場所はすっかり少なくなりました。ゲームばかりしてないで。たまには外で遊んだら？いつまでスマホいじってるの？そう言って親は子供を叱りますが、今の社会や環境は、いい利や利便性を追求してきた大人が作り出したものです。子供に責任はありません。昔に比べて私たちの生活は豊かで便利になりました。その反面、人と人、人と自然とのつながりは希薄になり、絆が失われてしまっているようにも見えます。三原市名誉市民太田隆さん。本郷町船木に生まれ、97歳となった現在も、子供にとってより良い社会はどうあるべきかを問い続ける現役の教育研究者です。太田さんは、無縁社会となってしまった現代にこそ、子供としっかり向き合い、関わり合う命の響き合いの子育てが大切だと話します。三原で過ごした少年時代が自分の原点、という太田さんのメッセージを市民の皆さんに届けます。写真、太田隆さんがたくさんの書物の詰まった書棚を背景に語っておられる笑顔の様子です。写真終わり。問い合わせ先、総務広報課、電話 0848-67-6007。 木村の自然の中で育んだ感性。私は豊田郡船木村、現在の本郷町船木で生まれました。家の近くに沼田川があり、子供の頃はもっぱら川に入って遊びました。足に触れる水の流れ、川底の清潔な砂利やぬるぬるした丸い石の感触は今でも鮮明に思い出すことができます。小学生の私は川で魚を捕まえたり、稲刈りの終わった田んぼでトンボの群れを追ったりして 日が暮れるまで夢中になって遊びました。自然に直に触れ、仲間と一緒に身の回りの植物や生き物について学んだり、驚きを共有したりしました。そんな身近な付き合いをしていたヌタ川ですが、川で遊んでいた姉の命を奪い、時には氾濫して家や学校の周りを湖のようにすることもありました。川は優しく楽しいだけでなく、人間の力が及ばない存在なのだと、怖さや不気味さを感じました。少年時代、私は日々自然と触れ合う中で、人として最も大切な感性を育むことができたと思っています。私の原点は、ふるさとの船木村にあるのです。本郷町で実践した地域教育計画。東京大学を卒業後、徴兵されて東南アジアへ出兵しました。船木村に復員し、そこで本郷町の先生から、新設された社会科について、どんなものか見当がつかないと相談を受けました。教育を研究するものとして協力するのは当然です。社会科というものは、地域の住民が自分たちで地域を研究し、課題を解決していくことから出発するものだと考え、本郷町の皆さんと町の実態調査に乗り出しました。夜には学校で教育懇話会を開き、聞き取った内容や集計した数値を見ながら、住民に問題を話し合ってもらい、それを参考に社会科の指導案を作成しました。社会科だけでなく、どの教科も生活の実態と結びつける努力をしました。住民も参加して、地域の課題解決に取り組みましたので、地域づくりにもなりました。学校は子どもたちの教育の場というより、地域の文化センターのような役割でした。子どもは学校だけでなく、家庭や地域、仲間など、全体との関わりの中で育っていくことにも気づかされました。本郷町の皆さんの支えがなければ、あのようにはできなかったと思います。写真が3枚あります。1枚目、書棚を背にして笑顔で語りかけている太田隆さんの上半身です。2枚目、手振りを交えて話している太田さんの写真。3枚目、さいたま市緑区にある大きな樹木に囲まれた太田さんの自宅の写真。写真終わり。一つ一つ違う命、生命の響き合い。子供は遺伝子 DNA というユニークな設計図を持った一つの命としてこの世に生まれてきます。その設計図は、建築のためのものとは性質が全く違っていて、内外からの刺激に応じて弾力的に伸び縮みし、新しい出会いがあるごとに同化と異化を繰り返しながら状況に応じて変化します。つまり人は自ら変わる可能性を秘めているのです。そして、一人として同じ設計図を持っている人はいません。人と関わるということは、自分と違う設計図を持った他者と、お互いの存在を認めながら歩み寄ること。まさに、命、生命と、命、生命の響き合いなのです。それは、人と自然の関わりも同じです。大人は、子どもの興味や関心に寄り添って、その子の持ち味、個性を引き出すように、情報を提供する必要があると思います。家庭でも、子どもを親の思い通りにしようと考えるのではなくて、 子供の持ち味が伸びるように、好きなことや得意なことを励ましながら、持ち味を作り出していってほしいと思います。そうすれば、もっとおおらかな気持ちで子供を見ることができるはずです。子供たちに関わり分かち合う環境を。船木村の自然の中で夢中になって遊んだ少年時代。本郷町の皆さんと協力して取り組んだ地域教育。これらの経験が、後に子供たちのための図書館と広場というひらめきを私に与えてくれました。当初は本を読んだり、仲間と調べ物をしたりして楽しめる子供の館が自然の中にある姿をイメージしていました。結局、適した土地が見つからず、本郷駅前にあった妻の実家の跡地に子供図書館を建てていただきました。どうしても図書館とつなげて子供たちが様々な命と触れ合う自然を用意したかったので、近隣の土地を買い足して寄付しました。それが有志の皆さんのご尽力で子供広場になりました。図書館にはたくさんの本があり、読み語りもしています。広場には数え切れない生き物が共生していて、自然の中で遊ぶことができます。その中で子供たちには本物に触れた時の驚き心を仲間と分かち合ってもらいたいと思います。これほど人間という生き物にとって重要な経験はないのです。子供は人や自然との関わり合いの中で自らを作り出そうとします。この自らを自らで変えていく力によって環境に適応していくことができると私は考えています。未来を生きる子供たちは、私たち大人が想像もできないような未知の問題に直面します。その時、単に教えられた知識ではなく、自らを変えていく中で身につけた力でこそ、その問題を乗り越えていくことができるのです。写真。人との関わり合いを大切にする太田さんが自宅に設けたサークル室。大勢が座れるテーブル席と、おびただしい数の本が並べられた書棚です。もう一枚は、本郷子ども図書館で子どもたちと本の感想などを話し合う太田さんです。写真終わり。図書館、本郷子ども図書館。JR 本郷駅前にある山小屋のような小さな建物。杉の香りがほのかに漂う室内には、天窓から柔らかな光が差し込み、絵本を収めた木製の本棚が並んでいます。集まった子どもたちが、ぬくもりのある木の床に腰を下ろすと、ろうそくに火が灯され、絵本の読み語りがゆっくりと始まります。ふるさとに子どものための図書館を作りたい。本郷子ども図書館は、太田さんの夢に、地域の皆さんが賛同し、平成13年7月に開館した子どものための図書館です。正式名称は、本郷子ども館。建設費や備品の購入費などは行政が負担し、運営は地域のボランティアで行う、全国でも珍しい公設民営方式の図書館です。土地は太田さんが寄付しました。図書館では、本は子供の身近なところにあるほどいいという太田さんの考えのもと、運営委員やスタッフの皆さんがアイデアを出し合い、試行錯誤を重ねながら、子供たちが本に親しめる仕組みを一つずつ作り上げてきました。ここでは、静かにして、おしゃべりはしないの約束はなし。 他の人の迷惑にならなければ、床に寝転んで本を読んだり、友達と話し合いながら調べ物をしたりしても大丈夫です。本の貸し出しも、多くの図書館が読み取り機を利用する中、温かみを大切にしたいと手書きのカードにこだわっています。家路につく子供たちには、来てくれてありがとう、また来てねと声をかけて見送ります。活動の基本になっているのが、開館時から続けている絵本の読み語りです。月3回のお話し会のほか、近隣の幼稚園や保育所の子どもたちを定期的に招いて行っています。写真4枚。1枚目、山小屋風に丸太を積み上げた本郷子ども図書館に幼稚園児が並んで入っているところです。2、3、4枚目は、本郷子ども図書館と書かれた木材の看板、木の実の飾り、多種類の松ぼっくりが飾られた額です。写真終わり。読み語りにまつわるエピソードを太田さんはこう振り返っています。図書館ができたばかりの頃、私がうっかり読み聞かせと言ってしまい、スタッフにここでは読み語りですと訂正されたことがありました。私は何事も調べずにはいられない性格ですから、自宅に戻ってよく調べてみると、民族学者の柳田邦夫さんが、語るという言葉はもともと関わるの意味から来ていると書いておられました。つまり、語ることは関わり合うことなのですね。子ども図書館の皆さんが読み語りにこだわっているのは、大人から子どもへの一方的な読み聞かせではなく、本を通じて子どもと関わり合い、お互いの絆を強めたいという思いがあるからでしょう。なるほど。この人たちは自分よりよほどわかっているなと感心しました。図書館では紙芝居やコンサート、星空映画会など様々な行事を開催してきました。また、地域での子育てを総合的に支援する場所でありたいとの思いから、読み語り教室や絵本作り講座、親子での防災体験会なども実施しています。来年で開館15周年を迎える本郷子ども図書館。運営は決して楽ではありません。しかし、スタッフの皆さんは、子どもたちの笑顔と元気な声が私たちの力の源です、と、より良い運営のための努力を惜しみません。絵本を仲立ちに、膝の上で子どもと語り、関わり合いながら、命を響かせ合う場所であってほしい。そんな太田さんの思いが、スタッフの皆さんの温かい真心と一緒に、利用者の皆さんに届けられています。写真4枚。1枚目。子どもたちの笑顔と元気な声がエネルギーと話す運営委員の皆さんの笑顔の写真。2枚目。木製本棚にぎっしり絵本が詰まっている様子。3枚目。絵本で自分の居場所づくり。図書館は子どもが思い思いに過ごせる場所。絵本をベビーサークル風にぐるりと立て巡らして、その中で寝転んでいる子どもの様子。4枚目。開館当時、小学6年生だった女の子は母親になりました。今では我が子を連れて通っています。膝の上に乗せてもらって、本を読んでもらっている様子。写真終わり。広場、子供広場なんじゃもんじゃ。本郷小学校の東隣にある 雑木林の中の広場。春には木々の若葉が一斉に芽吹き、夏は蝉の鳴き声が響きます。秋には落ち葉の絨毯が広がり、冬はひっそりと生き物の休息を感じさせます。ここは子供広場なんじゃもんじゃ。太田さんと地域の皆さんが協力し、子供たちのために作った森の中の遊び場です。子供図書館と子供広場は車の両輪。子供は本を通じて絵や文字文化に接し、仲間と一緒に自然に触れることで知識と感性をつなげていくのです。太田さんが図書館とともにふるさとにどうしても作りたかったのが、自然の中で遊ぶことができる子供のための広場でした。愛称の見慣れない珍しい木を意味するなんじゃもんじゃは、広場の真ん中にある大きな木から名付けられました。広場は子供たちにとって命の営みを続ける生き物たちと触れ合う場所です。ここには多種多様な動植物をはじめ、鳥や昆虫などたくさんの生き物がいます。子供たちは遊びながらこれらに触れ、身近な自然や生き物について学んでいくのです。太田さんは図書館と広場の役割をこう話します。図書館は子供たちの自然への探検基地、雲の佇まい、動植物や足元に転がる石ころなどとの出会いで、ぶつかった驚き、疑問に自分たちで見当をつけるために、図書館やその他の資料が役立つでしょう。そこを基地に、あらかじめ何かの目当てを定めて探検に出発するのも、子供たちにとっては楽しいことでしょう。運営するのは、本郷子ども図書館の皆さんです。子どもたちが安全に自然に親しめるよう広場を整備するだけでなく、できるだけ自然の中で過ごしてもらおうと、竹炭作りや忍者遊び、焼き芋大会も行っています。広場も開設から13年、できるだけ自然に近い状態にしているため、草刈りや竹の伐採など、維持と管理には多くの時間や手間がかかります。太田さんも、無償で地域づくりをしてくださっている皆さんには、深い感謝と敬意を抱いています、と話します。太田さんの夢は、私たち共通の願いでもあります。一人でも多くの人に参加していただき、活動の輪が広がれば、とスタッフの皆さん、図書館と広場はそんな温かい思いを持った人たちが支える大切な場所です。写真4枚あります。水の中に生息する生き物を探したり、珍しい形の木の実を探したり、ここは探検広場。子供は遊びを見つける名人です。自然の中で友達と一緒に夢中になって遊びます。1枚目、2枚目は、広場で思い思いに遊んでいる子供たちの様子。3枚目、4枚目は、なんじゃもんじゃ広場と丸い板切れに書かれた看板と、太い木に取り付けられた鳥の巣箱の写真です。写真終わり。9ページは、太田隆さんのメッセージが書かれた色紙の周りを、8枚の写真が飾ってあります。メッセージ。ワクワク、ドキドキ。よく遊び、よく戯れ。楽しんで、本に親しむ。君たちの思いが、青い空に弾けて、広く、深く、未来を目指し、羽ばたくように。太田隆。8枚の写真は、子供広場でのびのびと思い思いに遊んでいる子供たちの様子と、 本郷子ども図書館で本を楽しんでいる子どもたちの様子です。写真終わり。太田隆さんの著書は図書館で借りられます。市立図書館では太田隆さんの最新著書、太田隆、自薦修正、全4巻、藤原書店をはじめ、太田さんの著書約30冊を所蔵しています。本は貸し出しできますので、ぜひ読んでください。問い合わせ先、中央図書館、電話0848-623225。自主上映会を開いてみませんか。映画、かすかな光へ。制作、著作、人なるグループ。監督、森康之さん。平成23年、太田隆さんのドキュメンタリー映画、かすかな光へが完成しました。現在までに全国600カ所で自主上映会が開かれています。皆さんも学習会や研修会などで上映してみませんか。DVD 貸し出し料は鑑賞者1人につき500円。例えば10人で鑑賞した場合は500円かけ10人イコール5000円です。興味のある人はぜひ問い合わせてください。問い合わせ先、人なるグループ、電話 090-2425-9320、 E メール gyominuma@jcom.home.ne.jp